ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学リハビリテーション部の浅見晴美先生をお迎えして、高齢者のリハビリテーションについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まずこの高齢者の定義からお伝えいただけますか？
はい、わかりました。高齢者の定義ですが、社会通念上65歳以上を高齢老人と言われていて、前期高齢者は65歳から74歳、後期高齢者は75歳から89歳、超高齢者は90歳以上となっています。
はい、まあ、それぞれね、もう65歳で高齢者というふうにね、定義されているということは、65歳でも十分ね、うん、今、元気でお若い方もたくさんいらっしゃいますから、なかなか老人とか高齢者というふうに認識しできない私がいますが、実際定義としてはこの年齢になっているということなんですね。
そうなんですね。うん、
はい。で、まあ、沖縄にも、まあ、長寿券はだいぶ明け渡してしまいましたけれども、健康寿命というところでも、ちょっとね、考えていかないといけないんですが、実際今、高齢者、まあ、例えば超高齢者という方たち、90歳以上の方たちは意外と元気だったりしますね、先生。
あ、そうですね。うん、年齢ではなくて、なんか人による気がしています。
うん、
65歳でもやはりちょっとお元気がない方もいれば、うん、90歳でも自宅で、畑をしてたりとかっていう形で、うん、ね、年齢は定義があるんですけども、はい、そうですね、年齢ではないような印象も持っています。
はい、まあ、まあ年齢ではないというところでもありますが、その人のね、生活スタイルによってやっぱり先生が先ほどおっしゃったように、90歳でもね、畑なさっている方は元気で動いていらっしゃる方もいればというところなんですけれども、まあ、それでもそうは言ってもですね、やっぱり加齢とともに体の機能というものはどんどん衰えていくわけですよね。
あ、そうですね。うん、もう体の機能っていうのはやはり老化、加齢とともに衰えていって、まあ、ついには環境に適応できなくなって、まあ、死に至るっていうふうに言われています。
はい。で、その、まあ、老化という、まあ、今、老化というものはこういうものですというふうにおっしゃっていただいて、最終的には死に至るということなんですが、その老化が原因で機能が衰えているものを、それをリハビリをすることによって、でその機能をなるべく回復、まあ、元にはまでは戻せなくても十分日常でも使えていけるように回復させるためのものがリハビリテーションということでしょうか？
あ、そうですね。うん、そのようになっています。体に身体機能に関わる老化としては、筋肉や運動神経や体力や関節とか骨の老化っていうのがありますし、認知活動に関わる老化としてはもう脳の老化ということで、老化っていうのはまあ様々なんていうんですかね、もう人は、まあ、年齢は取るものなので、
はい、
年は取るものなので、うん、多かれ少なかれそういう低下老化っていうのは見られています。
はい、まあ、その老化に対してのまあ、リハビリテーションということなんですが、その年齢によってやはりこう若い方と同じリハビリ、例えばその低下している機能を回復させるためのリハビリはやっぱり気をつけていく部分があるわけですよね。
あ、そうですね。うん、高齢者という概念として、様々な疾患を合併していることがあってですね。
うん、はい。
なので、そこに、例えば心臓の問題だったり、
うん、
まあ、関節の問題だったり、まあ、神経の問題だったりっていう、一人の人が複数の疾患を持っている、 病気を持っていることがある、うん、あります、
はい、
でそれに加えて老化っていう筋力がやっぱり衰えてたりっていうのが重なってきますので、うん、多数疾患をたくさん持っているとかその疾患の影響もあって重症化したりとか、
うん、
リハビ機能障害が重度化したりっていう形で、
うん、
高齢の方は若い人に比べると疾患リハビリテーション上ちょっと難しいというのか、
はい、
様々な工夫だったり、
うん、
工夫を要することが多いです。
そうですね、先生が今おっしゃったように若い方に同じ若い方にやってるような同じリハビリテーション、例えば筋肉トレーニングだったりとか歩行トレーニングだったりとかっていうのを同じようにしようと思ったら、もちろんできないっていうのは皆さんもご存知かと思うんですけど、それ以上にいろんなことを工夫してアプローチをかけていかないといけないというところなんですね。
あ、そうですね。
はい。じゃあ例えばどういった形でリハビリテーションというのは実際に行われていくんでしょうか。
実際にっていうと、うん、例えば、
うん、
どうしましょうかね、
例えば何かの疾患で入院してきましたっていうところで、リハビリテーションが必要になってくる場合、いろんな方たちが介入してくるわけですよね。
あ、そうですね、はい、そうですね、入院の場合は、
はい、
何かの病気をきっかけにできなくなることっていうのがあると思うので、
はい、
例えば骨折をして入院された場合っていうのは、うん、痛みがあって動けなかったりで、それに伴って治療方法にもよると思うんですけど、うん、例えば手術をされた場合術後の安静っていう時期もあるとは思うんですけども、比較的早めに、うん、機能を改善するために動いていきましょうっていうことが多く行われます。なので痛みを確認しながら、
うん、
で手術部位の制限などを確認しながら筋力訓練や可動域訓練など、うん、あと動作訓練っていうのを行っていきます、
うん、
でその際にも高齢者の方の場合には、
はい、
その骨折って言いましたが、その他の疾患がある、合併していることもあるので、その状態に応じて運動の量を減らしたりとか、
うん、
筋肉トレーニングの筋力訓練の回数を減らしたりとか、
うん、
っていう形で工夫しています。
うん、今は先生、例えばというところで骨折した場合で入ってきた場合ということでお話をいろいろしてくださいましたけれども、それ以外の、疾患で入院した場合も、例えば脳トレと言ったらいいんでしょうか、そういう、脳障害、
はい、脳卒中とかですかね、
うん、はい、
脳卒中の場合にも、うん、やはり血圧変動とか、もともと高血圧とかを合併されている方が多いので、うん、そういう血圧管理をしながらのリハビリになりますし、
うん、
やっぱり運動負荷量が多くなると血圧変動に影響することが多くなると思うので、
はい、
その辺も加減をしながらになってきますね、
うん、はい、それはね、先生方プロの先生方がしっかりこうサポートしていくので、そこは OK だとは思うんですが、一番、当事者、ね、リハビリを受ける患者さんが、先生も先ほどね、ちょっと打ち合わせの中でお話ししていただいたんですけれども、このモチベーションが上がらないっていうのが一番、難しいとおっしゃってましたね。
あ、そうですね。
うん、
このリハビリに対するモチベーションを持ってもらうっていうことが一番大事というのか、
うん、
なんでそれをリハビリをするんだろうっていうところが理解してもらえないと、なかなかリハビリが順調に進まないっていうことがあります、
うん
うん、なので本人さんがやりたいことは何なのか ていうことを確認しながらやるような形になっていきますっていうのかな。
そうですね。そう、先生とね、先ほどの打ち合わせの中で、若い方が同じね、疾患で来て、同じようにリハビリを受ける場合は、その先の、まあ、ある意味こう、仕事が待ってるとか、家族が養っていかないといけない、家族がまだちっちゃい子がいるとか、っていうところだったりとかすると、まあ、それが自分の、治す意思というか、モチベーション、リハビリテーションをして、しっかり復帰するぞっていう、モチベーションにつながるけれども、やはりある意味こう高齢者になってくると、もういいさみたいな、諦めてしまうっていうところもあって、それに対する本当にこう、なぜそれが必要なのか。で、実際リハビリテーションしても、元のように戻らない場合もやはりある。だけど今できる機能を、じゃあどういうふうに使えばそれを補っていけるのかっていうところまでお話ししながら進めていくっていうお話でしたよね。
そうですね。そうでないとやっぱりやらないよっていうふうになってくる方もいらっしゃるので、なるべくそういうふうに、改善していけるためにリハビリを続けていくには、どうしたらいいのかっていうことを、考えながらやっていってますね。
はい。先生、入院時は、そういったリハビリテーションの時間が、毎日の中で、スケジューリングされていて、実際、こう、モチベーション上がらなくても、やらざるを得ない状況になっているので、ある程度、こう、回復していったら退院っていう形になるじゃないですか。
はい。
その時に、退院して帰ったら、やはりご家族がいる方たちは、ご家族のサポートっていうのがやっぱり必要になってくると思うんですけれども、その時にやっぱりご家族の方が注意してほしいことっていうのはありますか？
そうですね。ご家族の方が、注意して、その方に、やれることというのは、おそらくその方の、役割というのか、思ってもらうような、意識をするといいのかなと思います。役割って言っても、いろいろあると思うんですけど、そうですね、役割って言うとちょっとハードルが高くなっちゃったかもしれませんが、
はい、
一応そうですね、そうですね、役割って言うとちょっとハードルが高くなったかもしれません。ただその人が楽しみにしてることとかをうまく引き出すっていうことでも、いいのかなと思いますね。
そうですね。確かにこう例えば今まで、もちろん趣味が園芸だったりとか、趣味が三線だったりとか、そういったものがあればそれをまた、家族でどうやってやってみてらとか、またそういった声かけだったりとかすると、一緒にね、様子を見ながらもちろん無理のないようにっていうところで、だと思いますし、それが一番楽しいですもんね。
そうですね。楽しいことはやれると思うんですね。
そうですよね。だから、例えば、お散歩でもね、
はい、
犬を飼うとかね、わかんないけど、一人で歩くよりは、楽しいじゃないですか、
そうですね、
お散歩、ちょっとね、とか、そういった工夫も必要ですし、はい、先生が、気持ちだけではちょっと難しくって、栄養不足っていうところも、
その
栄養の面もね、すごく気をつけて、本人がちょっとできない部分は、ご家族の方が気をつけて見てあげるっていうのが、やっぱり大切な部分になってくるんでしょうかね。
そうですね。ご飯もね、楽しく食べれるといいのかなと思ったりしますし、ただ、高齢になってくると、嚥下機能が落ちたりすることもあるので、
飲み込む力ですね。
はい、そうですね。飲み込む力が弱くなったりすることもあるので、お食事の硬さだったり、
その工夫も
必要になってくるかもしれません。その人の様子見ながらなんですけどね、お食事中にむせるのが多くなってるねとかだったら、そうですね、食の 形態っていうんですかね、硬さを柔らかくしたりとか、まあ、あんまり続くようであればちょっと病院の方に相談しに行くっていうのは、一つ方法だと思います。
そうなんですね。いや、まあ、本当に私たちが避けて通れない部分じゃないですか、老化というものは。そうですね。
はい。
だから実際に、まあ、当事者はもちろん身に染みて感じていらっしゃるだろうし、まあ、まだ、私はその、若いから、そこの部分をこう気遣えないとか、
うん、
そこに、なんて思いが馳せないかもしれませんが、でも必ずそこに通る道なので、その部分はやっぱりこう、なんていうのかな、思いを馳せてあげるというか、まあその人に対しての思いやりの言葉だったりとか、まあもちろん態度でもそうですけれどもね、周りの人もね、その人がこう楽しく暮らしていけるっていうところを、やっぱりサポートしてあげるのが、高齢者に対するリハビリなんでしょうかね、先生。
そうですね。リハビリのやっていく上で大事な点だと思います。高齢になってくると、今までできていたことができなくなったりとか、やっぱり、ま、年を取ることで生じる体上の変化とか、あと疾病が、病気が増えていったりとか、
はい、
あと社会環境、社会生活上での、変化っていうのが重なってくる時期だと思うんですね。
はい、
そうすると将来、健康が、ベースにあるとは思うんですけども、健康や、将来の生活に対する不安とか、孤独感などが出てきて、今まで自分が歩んできてた人生すらもなんか受け入れられないとかっていうふうになってくることがある感じがしています、
はい、
なんですが、やっぱりこれまで歩んできてきた人生の先輩として、やはり目上の方に対する、礼節を守って、謙虚な態度でやっぱり、
対応していくということ
ですね、
が
大事かなと思ってます。
そういうふうにね、でも、大切といえば大切ですし、で自分のその、できなくなってしまった機能に対する、それも本当に受け入れていきながら、でもできることはしっかりやっていって、で最後は本当にね、楽しかったって言って人生を終えてもらえたらね、一番いいわけですからね。
そうですね。
ということで、先生には高齢者のリハビリテーションについてお話を伺いましたけれども、最後に何か一言ございますか？
そうですね。先ほどもちょっと楽しくってあったんですけど、やっぱりその人が楽しく過ごせるにはどうしたらいいんだろうって考えたときに、やはり自分のことが自分でできるっていうことがあると、なんか笑顔になることが多い気がしているので、やはりリハビリ的な考えになるかもしれないんですけど、今ある機能を、筋力だったり体力だったりっていうのを維持することは継続してもらえるといいのかなと思います。ただその時に、よく話を聞くんですけども、やっぱり認知症がみたいな、お年寄りの中でもそういう話をされることがあるので、認知機能も鍛えつつって言ったら変なんですけど、認知機能を鍛えるっていうのが一番多分難しいと思うんですけど、でもそれがないとなかなか行動ってうまくいかないこともあるのですが、できることっていうのは、やっぱり現在の機能を維持するように運動したり、活動したりっていうことを継続できるといいなと思っています。
ということでね、
はい、
はい、本日は琉球大学リハビリテーション部の浅見晴美先生をお迎えして、高齢者のリハビリテーションについてお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。